インスタライブを使ってね、オンライン配信をね、今までちょっとやってたんですけどですね、ずっとね、例えば東京アンティーク協会のようにね、あるいは長崎エルサイム協会とか、沖縄エルサイム協会とか、いろいろ街道を持ってらっしゃる協会なんでね、いろいろオンラインの配信の仕方って、固定してね、いろいろできることがあるんですけども、我々のように会場を借りてやってるね、地方協会の場合は、ちょっとできる限界があるんですよね。で、ただ、ずっとですね、見心の形で、いわゆる、現段階において最善のオンライン配信ができるようにっていうことをちょっとずっと祈ってたんですね。で、先週ちょっとね、あるやり方をトライしてちょっとうまくできたんですね。で、ちょっと今日は第一で時間がなかったので、ちょっとその設定できなかったんですけども、第二でちょっとそれと今日ね、トライしてみようと思っております。で、これでできると、他のともに YouTube で配信して、それでしかも歌詞のね、やつをこう画面のところにこうね、ポコッと出せたりとかね、あと、いわゆる、映像のデータを事前にこうちょっとね、やっておけば、設定しておけば、映像のデータを今までね、なんか我々こうスクリーンに映し出したのを映すとか、ね、ちょっとアナログ的なやつやってたんですけど、それもね、いわゆる配信の中にね、データとしてちょっと流せるみたいなので、ちょっとそういう風にね、トライをしていこうとしております。で、同時に良い画質と良い音質でね、配信ができるということをね、求める必要がありますし、そしてそれはインターネットの技術ってどんどん進んでっていきますので、いわゆる2022年の今日は1月30日ですけど、この時点で最善だったものが、いわゆる来年のこのぐらいにそれが最善だという保証がないんですね。だから、いわゆるどんどんとね、一番いい形のものを取り入れて、そして配信にね、こう加えていけるようにっていうことをね、継続して祈って、ね、できることをやっていくっていうね、それがまあ御心であろうというふうに思いますので、ね、それをちょっと今ね、トライしようとしております。で、いろいろちょっとね、奉仕をね、皆さんにお手伝いしていただこうと思う、ね、いう形になっていかざるを得ないと思うので、ぜひ思いになる方はね、ぜひ皆さんお手伝いをしていただければありがたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それで、今週はですね、土曜日に殉教記念盛会というのが長崎で行われます。それで私と妻が一応行く予定にしております。それで、ただ、ちょっとね、まん延防止の対応が出ておりますので、参加される人たちが PCR 検査か、もしくはどうしても PCR 検査無理な方は抗原検査、ただ抗原検査も市販の薬局でやっているやつはちょっとあんまり質が良くないということなので、厚労省でいわゆる認可の降りているやつ、ね、ただできるだけ PCR 検査を受けて来てくださいというね、ちょっとそういうふうな要請が連絡が来ておりまして、で、私も一生懸命ちょっと探しているところなんですけど、PCR 検査がですね、ちょっと私の探しているやつだと当日ね、予約で出ないと無理とか、ね、いろいろちょっといろいろ言われていまして、ですから、ね、お金をかければできるんですけども、ね、愛知県が進める、ね、無料で やれるやつもあるので、ちょっとできるだけそれでやれるようにですね、皆さん祈っていただければありがたいというふうに思います。またこれからもしね、参加されることを今検討してらっしゃって手続きに入ってらっしゃる方は、PCR 検査およびどうしても無理な方は抗原検査っていうね、ちょっとそれが必要になりますので、それをね、手続きを踏んでいただいてご参加していただければというふうに思います。それで、日本のですね、キリスト教の福音がね、伝わっていく福音宣教の中で、26聖典の言葉っていうのは非常に重要なんですよね。非常に重要なんですよね。どうしてかっていうと、そこにこの日本の宣教の信仰の原点が入っていまして、そして、そこからですね、いわゆるバトンを引き継いでいっているっていうね、いうような面があるからなんですね。で、私たちのね、TGA のグループでも、その26世人の方々、および浦上キリストの方々のバトンをね、いわゆる足跡をたどっていくようになるというような、その示しがありますので、ですから、この殉教記念盛会において、私たちが共に礼拝する、そして共にその中でこう神の言葉を受けるということは、実は非常にこう霊的な意味でね、重要な意味合いがあります。 に共に触れつつ進んでいただきたいというふうに思います。でちょっと個人的になることなんですけど、最近ねちょっとねある方のね本を読んでるんですね。もう読み終わったんですけど、今ミキさんに貸してるってことなんですけどね、アマゾンで買ってきて定価2000円ぐらいしたやつをね450円ぐらい買ったんですけど、中古ですからね。で、その方が、フランスをね宣教師で、ドロっていう信徒の方です。知ってる方いらっしゃいますね。あ、知ってます。で、フランスの宣教師の方なんですけど、ちょうど裏紙4番崩れぐらいの時に、ちょっと前ぐらいに日本に来られて、そしてその日本の宣教にねこうかかっていらっしゃって、で、そのいわゆるその後明治の時代においてはどちらかというと宣教のこともなさったんですが、どちらかというとその福祉的な事柄をね多くなさった方だったんですね。でちょっとね前から興味があったことがあってね、それでその興味のあることを調べていくうちに、ここにちょっとあれこの方もねそれにかかってるなっていうことが分かったので、ちょっと読んでみたんですね。で、結論から言うとね、もちろんカトリックの方なので、例えばそのマリアに関するね、いわゆるイエス様のお母さんのマリアに関する見解とかでちょっと違う部分でねもちろんあるんですけども、ただそれを差し引いてね非常に私ねちょっと感銘を受けたんですよね。でどういうところに感銘を受けたのかっていうと、ちょっとね正直ねちょっと今年は間に合わないんですけど、映像をちょっと作りたいなと思ってて、今祈り始めてるところなんですね。だから皆さんちょっと映像をね今ちょっと構成と脚本作りに、ね、もちょっと祈りつつ入ったんですね。だからもし思いのある方ね、ちょっとそれ脚本を見ていただいて、思いのある方一緒にねちょっとやっていただきたいんですけども、どういう状況なのかっていうと、26世人の事柄っていうのは彼らが殉教した時にいわゆるそれをね船で見てたヨーロッパのね宣教師の方がいらっしゃって、で26世人のその記録っていうのはですから彼らがどういうふうな殉教だったのか、でどういうふうな神の栄光が表されたのかっていうね、それから日本の宣教の困難がどういう状況なのかっていうのが、その後ヨーロッパの方に報告がきちっとなされていて、そしてヨーロッパの各国で実はそれが報告がねこうねこう報告がなされているんですね。でフランスにおいても、だからドロス神父のねその国フランスにおいてもそれっていうのは非常にこうね広がっていて、なんと当時のフランスでなんとその少年たちによる祈りのなんか兵士みたいな名前のなんかその祈祷会が立ち上がって、でなんか少年たちが日本のための宣教団に乗ってたっていうね、そういうふうな、ね、記録まであるんですね。それでドロ神父っていう方はそのフランスの田舎の方の結構貴族のような方の次男坊なんですね。でその貴族の長男っていうのはお父さんの仕事をね引き継ぐんですけど、次男坊はその仕事引き継がずに兵隊になるかもしくは神父になるかっていうのが多いんですね。で、どの神父はその兵隊 のいわゆる神父って要するにその献身してその神父になるっていう道をねこう志すんですけども、ある段階でちょっとね信仰的にねすごくね信仰的な感じになるんですね。それが記録がほとんど残ってないみたいで、どうしてそうなったのかがちょっとはっきりわからないんですが、彼は本当だったら彼の家柄とかそういうところからするといわゆる、フランスのすごくその立場の高い、神父とか場合によっては枢機卿っていってね、いわゆるローマ法王になる候補になるような立場のねところを、本当だったら彼はそういった道も目指せたエリートコースを目指せたはずなのに、彼はパリ外国宣教会という宣教師を送り出すその会に入るんです。でそのパリ外国宣教会というのが、なんと東アジア日本を含む東アジアをに宣教に力を入れていたところで、一旦彼はその病気で挫折するんですけど、治ったらもう一回そこに入って、そして 醒するというかね、まあ、覚醒という言葉はあまりいい言葉じゃないけど、信仰的に燃やされて、まあ、いわゆる聖霊に神に触れられて、そしていわゆる殉教をするつもりで日本にやってくるというね、そういうふうな動きでこっちに来られ、日本に来られた方なんじゃないかっていう、ね、あのそこまでね、あのそういうふうに言われているんですね。 でそしてその、ね、彼が、あのちょっとあまり詳しく、ね、言うとね、あのネタバレになるんですけど、その彼がいわゆる村上のね、4番崩れで、あの非常にこう困窮した状況にあったキリシタンの方々を助けていたりとか、そういうようなこう動きになるんですね。でそうなってくると、ちょっとね、あのドロシンプっていう方は26世紀の人のバトンを受け継いだ方なんじゃないのかなっていうね、そういう感じなんですよ。ね、ですからちょっとね、流れ的にこうなんかね、知っといてもいいのかなっていう感じの、動きなので、ね、ちょっとね、もうちょっと調べて祈ってみたいなと思ってます。見心だったらね、映像を作りたいなと思ってて、見心だったら映画作りたいなと思ってるんですねなので、もしね、皆さん思い持たれた方だったら一緒に、ね、祈って、ね、一緒にかかっていただきたいと思います。でともあれ、26世紀の言葉っていうのはね、非常に重要な意味合いがあるので、ぜひ皆さんこの時ね、白馬千里越キャンプとともに住居生活のね、ことを通して主が語られることをね、ぜひ皆さんともに受けて進んでいきましょう。ごめんなさい、これ前置きです簡単にやっていきます。創世記、ちょっとね、創世記いろんなところちょっと見るので、13節14節、こちらで読み出します。旧約聖書、私の聖書第3版なんですね、新改訳聖書第3版なので33版です。他の聖書と違うページになります。創世記の22章の13節14節、お読みします。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭の牡羊がいた。アブラハムは行ってその牡羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられているんですね。この箇所を中心に見たいと思うんですけども、ここのところ何週かですね、エサウさんとヤコブさんのこととか、それからイサクさんの言葉についてちょっとメッセージを、ね、取り上げてるんですね。それで、ちょっと読んでて、ちょっとね、今日は昨日の夜ね、全然違うメッセージをね、こうやってたんですけど、作ったんですけど、今日の夜ね、ちょっと祈ったら、なんか違うことを言うより、なんか促しを感じて、そっちをちょっとやりたいと思うんです。で、アブラハムさんに対して、神様は約束を与えられましたね。あなたを祝福する。で、あなたを、あなたを通して全体が祝福される。特にあなたの子孫は、要するにあなたの子孫から救い主イエス様が出るっていうことね、約束されるわけです、ね、そしてその約束っていうのは、祝福っていうのが、イサクに引き継 をしないで、あの結果的には騙し取るような感じで聴取の権利をね、あの結局奪ってしまうっていうね形になっちゃうんですね。ですから、あの何て言うんですかね、こう正当な形でバッてね、正当にこう話を持っていくっていうよりは、ちょっと策を練ってで、そっちにそうなるように仕向けるっていうね、形をね、こう取る動きをね、ちらちらちょこちょこやってらっしゃるんですね。で、共に信仰者なんですけれども、アブラハムさんとイサク・ヤコブさんとちょっとね、一箇所ね、違いがあるなっていうところにちょっと今、聖書を読んで気づいたんです、ね、で、なんでそれに気づいたのかっていうと、イサクさんにエサウとヤコブと お子さんがいて、ね、で、あのお嫁さんのリベカさんにエサウさんじゃなくてヤコブさんが、長子の権利を受ける、それが御心だってね示されたんですね。なるほどと思ったんです。今までさっと読んでたんですけど、昨日ね、ちょっとね、昨日っていうか今朝ですね、あの祈っててね、ふっと気づいたんですね。あの何を気づいたのかっていうと、なんで神様はエサウじゃなくってヤコブにが長子の権利を引き継ぐのが御心だって、なんでイサクに示さなかったんだろうということです、ね、あのリベカさんは、ね、お腹の中でちょっといろいろぶつかりがあって、こんなことではどうしたいことだって言って御心を求めに行って、その結果ヤコブがね、あの長子の御心を、ね、引き継ぐのが御心だって、ね、示されたんです、ね、でアブラハムさんの歩みを見ていくと、例えば自分の子孫に関する、特に、ね、だからアブラハム契約と言われたその約束に関して必ずアブラハムは示されてますよね。で、例えばサラ、来年の今頃あなたの奥さんに子供ができてるって示されてますよね。それからソドムとゴモラ、甥のロトのことに関してもあの示されてますよね、アブラハムって、ね、で、このアブラハムにいろんなことが示されてるっていうこの動きからすると、あのだって長子の権利を譲るっていうね、譲渡するっていうことってすごい重要なことなのに、なんでイサクさんに示されてないのかなってね、ちょっと不思議だなって思ったんです、ね、例えばあのエジプトに下るならここにいなさい、カナの地にいなさいってね、それは示されてるんですよ、ね、なんでなんだろうって思ったんですね。で、ちょっとね見てみたんです、ね、一つのことがね、ちょっとね違いがあるんです。一概を書いてないことなので、あの書いてないことを含むので一概にこうだと断定できないかもしれませんが、アブラハムさんの場合は例えば、カナの地について祭壇を作ったって書いてある、ね、そして、どこどこに行ったら祭壇を作った、どんなことが起きた、こんなことが起きた、そこでこんなことがあった、祭壇を作って主に祈った、ね、でイサクさんの時もイサクを捧げる、ね、そしてあの神様が、ね、あのイサクを捧げたら、ね、殺してはいけないって、ね、こう神様が現れて、あなたが神を、ね、確かに、ね、あの愛することが分かったって、ね、あのその時にやっぱり、ね、祭壇を作ったって書いてあるんです。で、ね、ちょっと調べてみたらイサクさんの時に祭壇を作ったって書いてあるので、ちょっと私が調べた感じだと1回ヤコブさんの時に祭壇を作ったって書いたのが1回なんですよ。あのヤコブさんの場合は、あそこエサウさんとの後です、ね、エサウさんとの和解がなされて、で、あの戻った時のその時1回なんです。あの祈ったとかでちょっと祭壇っぽい事柄はいくつかあるんですけど、祭壇を作ったっていうこの直接の表現自体はアブラハムがね、おそらく 4,5 回あるのに対してイサクヤコブに、ね、1回なんですよ。ね、祭壇を作るっていうのはすなわちこれは礼拝をするっていうことですよ ね、 ね、つまり礼拝をし神のために時を取り、神のために、礼拝のための機会を取る、ね、そして、神がその中で神を礼拝し、まあ、神の語りかけ言葉を聞く機会でもあるということなんです、ね、で彼も例えばあのイサクはあの自分の妻のために乗った不倫の、ね、方だったからと書いてあります。つまり 自分たちが直面する問題、自分たちが直面する必要のためには彼らは神の前に祈るという、ね、事柄をやっているんですけども、アブラハムさんの場合はどこどこに行った、そこで主に祈った、礼拝をした、祭壇を築いた、神さんこんなことがあってこうなったけどそこで祭壇を築いた、つまり私たちの必要の遺憾にかかわらず、アブラハムの場合は神を礼拝する、神を賛美する、神様を称える、そして神の言葉を聞くっていうことがどうも習慣として根強くあったっていう姿がちょっと見受けられるんです ね。で今日ちょっと覚えていただきたいのが、私たちが私たちの必要に関して主の前に祈るってことがよくあると思うんです。これはあってしかるんですし、皆さん私たちの必要について祈るべきです、ね、でそれとともに神様が、いろいろ許されるときに対してことに対して、そこでやっぱり私たちは主を賛美し、主を礼拝し、主を讃え、そしてその中で主が語られる事柄を聞こうとするっていうことがやっぱり重要です、ね、ちょっと書いてないのでわからないんですけど、イサクさんがエサウとヤコブのね問題がね、お腹の中の問題に対して神様こういうことあったんですけど何か神様どういうことでしょうか、何か神様語ることありますかってね、もしね聞いてたらひょっとするとイサクに語られてる可能性もなきにしもあらずだなって今ちょっと思うんですね。わかりますね。なのでぜひ皆さんそれらのことをね覚えつつ、皆さんね皆さんの日常に許されることや、それから私たちの人生に関することを主にね聞くっていう対応をしていただきたいと思います。年末にね和歌山のねホテルでチームホテルのねサンバのねコンサートをね少しかからせていただいて、その時にフロントガラスね飛び石にあってね、それでフロントガラス相当かいですね、で14万円かかってね、で14万円かかってね感謝って言ってたらね、ラジエーターもおかしいよって話になって、でそれもじゃあ買えますってね18万5千円かかるってことでね、で今分割で払ってることなんですけどね、それでね神様感謝します、感謝しますってね言ってね、それでねなんか見心があると思ってね、それで買えた後またねまたこう移動してたらまた飛び石が来てね、で先週の木曜日にまた飛び石が来たんですよねで、なんで、ね、みゆきさんがね、なんで私たちばっかりこんなに飛び石を蹴るのってね、こう言ったんですよね。でところが、一つにはね、あなたが前の車と距離を詰めすぎるからなんじゃないか、あなたのせいでしょって感じでね、言われてね、俺のせいかとか思ったんですけど、まあ、でもね、気をつけてね、木曜日は気をつけて車間道を取ってね、あ、前にトラックが来た、30メートルぐらい上げようってね、30メートルぐらい上げてね、やっていたにもかかわらず、気がついた、昨日もね、せいで木曜日をパーンって飛び石を、ね、軽く、まあ、多分それは引き続けないんですけど、でね、このことの中で、祈っていったときに、ある方から、マスターボックスたちが、殉教聖火に参加することができるようにって言って、14万円献金が来たんですよ。だから14万円のフロントガラス代の14万円が、ね、与えられて、で、殉教聖火に行けることになったんですよね。で、ところがね、神様から、それで終わりじゃないっていう気がなんかね、いうふうに語られてる気がしてて、ね、で、このことをもっと感謝して、神の御心がなるように祈っていかないとなと思ってたんですけど、なんか、落ち着くと我々祈らなくなったりしません？ね、で、一段落してね、なんかね、落ち着いてなかった、落ち着いてね、そんなに感謝して、そんなに祈ってなかったんですね。そしたらね、飛び石。で、祈らないと、また祈ってないと、飛び石ってなってね、どうもね神様がねそれを思い起こさせているような気がするんです。でだからきっとこれらの事柄の中でまだ途中経過なんですけど、なんかね大きな何か主のね祈りの答えとか何か主の特別な計画を神様は与えてくださろうとしているんじゃないかなと思うんです。でですから皆さんの、ね、の場合も同じで、こんなことがあった感謝ってね、それで終わらないで全てのことについてアブラハムがね主を賛美し礼拝し、その都度その都度祭壇を立てて神様を礼拝し、 そして主の言葉を聞こうとしたように、あの私たちも感謝って終わらないで、あのちゃんとね主を称えて賛美して、その中で主が語られる事柄をね、皆さん耳を傾けていただきたい、ね、その心の延長線上に主の大いなる、ね、計画があったりとか技があるということをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたの豊かな恵みに働きを感謝します。お一人一人のうちに主が祝福を与えてくださり、そしてまた豊かな技と恵みをなしてくださるようにお願いいたします。いろいろなことが許されますが、私たちがその一つその家に主を称え感謝し、また主が語られることに耳を傾けていくことができるようにしてください。聞こうとしていくことができるようにどうぞ導いてください。またあなたが語られるときに私たちが従っていけるようにも助けを導いてください。癒しのために祈りたいと思います。悪い子になる方はそこに手を置いておいてください。また知識で、ね、癒しの技が起きたんですね。ですから皆さん、あの主がこの場におられて癒しが行われますので、主に期待を持ってね、共に、心合わせて祈ってください。天の子様、イエスキリストの十字架の血潮の力を持って癒しを与え、解放を与えてください。今教会に見せているあなたが豊かに一人一人のうちに触れてくださり、癒しと解放をなしてくださるようにどうぞお願いいたします。イエスキリストの名によって病の霊を縛る、イエスキリストによって不信仰の霊を縛る、イエスキリストによって人間的施策の霊を縛る、イエスキリストによってまた失望の霊を縛る。天の父様、あなたが助けに来て豊かに望んでくださるようにどうぞ天の父様お願いいたします。血圧の高い方の主が触れていただきました。その癒しを受けてください。またその方なんかちょっと血流の問題にもちょっと問題があるんですけども、そこにも主が触れておられます。その癒しを受けてください。天の父様、あなたの助けと御働きをなしてくださるようにどうぞ導いてください。慢性的にちょっと進むような方のところに主が触れられます。癒しを受けてください。天の父様、特別な助けと御働きをなしてくださるようにどうぞ、どうぞ癒しを受けてください。よくちょっと下痢になる方がいらっしゃるんですが、そこに主が触れられました。癒しをください。胃のところにちょっとプリープのような症状がある方がいらっしゃいました。癒しをください。天の様、助けを望んでください。豊かなご用途に与えてください。一人一人に触れてください。一人一人に召し上がってください。うつ的な症状の施策のところに主が触れられました。そこが解放されました。癒しをください。天の様、どうですか。イエスキリストの名によって一人一人のうちに命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。天の様、一人一人に触れ、またインターネットでこのクラフトシートライブを触れてください。イエスキリストによって主の癒しを宣言する、感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それで体をぜひ、ね、調べていただいて、あの癒しが起きた方はです、ね